じゃあ撮ります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、これがどの範囲の人がどのように聞くのかは全くわからないけれども、あとこの企画というか、これ自体をどう名付けるかはちょっとまだ決めてないんだけどね、私と、工藤さんというね、誰でしょうか、工藤さんという方がねいて、なんかこれから一緒に何をやっていこうみたいな感じでしたっけ。
こ
ういうちっちゃいな
コンサルを、
そうですね、
伝授いただこうという、
そうそう、工藤さんにコンサルを伝授しようみたいなのをが、大まかなあれですね。で、工藤さん誰なんというか、まず俺誰聞いてるかちょっと想定できないから、どんな風に話したらいいか分かんないんだけど、ちょっと工藤さん自己紹介を軽くしてもらおうかな。
はい、工藤と申します。都内の会社で働いておりまして、今年7年目になります。お父さんとは、昔あるとあるコミュニティにいた時のつながりというか、投げ銭で知り合いをご縁をいただきまして、今に至るという形です。
そんな感じね。ちょっと説明するのは難しいし、誰が聞いてるかっていうのはちょっとあれなんだけど、近しい人は結構もう工藤さんのことを分かってくれてるというか、分かってくれてる人もたくさんいる。で、これはもし全く知らないよって人は、そういう感じの人が今いるんだなというふうに思ってもらえればいいかなと思ってます。で、なんかどこからどうしようかなと思うんだけど、これはなんか将来的にやっぱりコンテンツとしては、YouTube 出したりとかも面白いかなと個人的には思ったりしていて、出しても出さなくてもいいんだけど、工藤さん頭いいじゃないですか。大学はどちらを出るん
ですか。大学は東京大学。
小さいんだけど声が。大学は東大を出てるわけですよ。で、なんか私は高卒だし、なんか高卒が東大生をこう育ててみたというか、コンサルに仕立て上げるそのストーリーみたいなのをちょっと表に出してコンテンツにするのは面白いんじゃないかなと思ってて、ちょっとこれは1本目の音声なんで、みんな広い人に聞いてもらってるかもしれないんだけど、なんかそういう風にしてみんなにこう応援してもらいながら、こう工藤さんが成長していく様子っていうのをこう見せられたら面白いのかなっていう風には思ってます。ちょっとあんまりそんなガチガチにじゃあこうしようぜって決まって今撮ってるわけでもないし、そもそもこの話がどういうふうに進むかっていうのがお互いに全然見えてない感じではあるんだけど、でもざっくりとそういう感じで、工藤さんに私が持っているいろんなものを伝授しつつ、それをみんなに楽しんでもらいつつっていう感じにしていこうかなと思ってます。多分これを私はずっとやりたいと思っていて、ちょっと話したのは1ヶ月前ぐらいかな、3月に一緒に小田原で会った時ですね。神奈川県の小田原で会った時に、夜な夜なね、そう、工藤さんにコンサルを伝授したいんですっつったら、いいんですかっつったから、そのままもしやろうって言って、月に1回はこう来て直接会って、こういう機会を設けたりとか、みんながいる場でもいいんだけど、なんかやろうかなって思ってます。工藤さんはなんかどういう思いで参加してるって言ったらおかしいけど、ここにいてっていうのをちょっと聞いてみようかな。
今この場、
この場もそうだし、この輪の中にという、どうねってことなの、その私から教わるって言ったらあれだけど、どういう感じですか。
私の言い方がちょっと失礼なんですけど。
全然大丈夫です。
いや、まず第一にどうしても面白いなという
か、いや失礼じゃない
いや、なんかいや多分いろいろな価値が乗ってるんだっていうのが分かっていて、それこそ、その長いスパンで培われているものが裏にあって、 で多分それを欲してる人が多分他にもきっといると思うんですけれども、
うんうん、
なんかそれを純粋にただ単に面白いと言ってこう教えてほしいただけるのをありがたく思っている。これはちょっとなんかこう価値に対してちょっとスタンスが軽いのかなっていうの
は、
う
ん、いや別にそんなことは個人的には思わないですけどねすみませんちょっと喉の調子が悪くて、
うん、チョコレートあります。
あ、チョコレート頂戴いたしますありがとうございます。ちょっと今チョコレートをもらってね、意地悪な 95%
です。すいません、美味しいんです
よ。あ、そうですね。ありがとうございます。頂戴いたします。うん。まあそういう感じで、工藤さん持ってくれてると。で、私も苦いな、このチョコ。
すいません。
まあなんて言うんだろう。ずっと、まあ、どこから話そうかな。苦すぎ。まあ伝授をしたいとは、工藤さんにではなくて、自分がこう持っているもの、客観的に見て、多分、めちゃくちゃ数多いっす。うん。専門性というか、割と、苦い。どのスキルをとっても、結構その道のプロと、まあ、戦えるぐらいの感じに、こう、育て上がってるものはあって、でそれはなんか別に全部とかじゃないんだけど、でもなんかこう残していきたいなっていうのを思ってて、でなんか1年前ぐらいとかはそれをなんかどう表現しようかすごく迷ってて、で全てのものをつなぐ学問として万物唯学っていうのを思ってた時があったの。多分ちょうど1年前ぐらいかな、自分がやってるそのコミュニティの中とかでも一回メルマガを流したかな、それか外でなんか話したかなぐらいの感じだけど、だ自分がこう考えていること、いろいろなものはこう全部つながっているし、でその持っているものを伝授したいなみたいな漠然と思ってて、でここ最近半年、いやもっと最近だな、まあ今年始まってぐらいかなぐらいに、自分の中でその自分がこう作っていきたい世界とか、こんな人を増やしていきたいとか、それをまあめちゃくちゃ考えたんですよ、とりあえず。でその時にこう一個たどり着いたのが、まあそのまあ、工藤さんも多分ね、そこを結構共感してくれてるというか、さっきなんか長いスパンでみたいな話とかしてくれたと思うんだけど、私はなんか基本的にこう人と関わるサイクルをまあ800年って呼んでるんだけど、まあそれは何かというと、まあ10回生まれ変わるみたいなね、1回の人生が80年だとして10回生まれ変わる。でそして私のこう感覚感性では、例えば今工藤さんと一緒にいて今世で出会いました、まあどっちかが死んで、まあどっちも死んで、じゃあ来世もまた会えるといいねって思っていたとして、会いたいと思っている人同士でも10回生まれ変わって、1回生まれ変わって、あ今世工藤さん会えなかったな、もう一回生まれ変わって、あ工藤さん見つからなかったな、3回4回5回6回7回8回9回10回と、で10回生まれ変わってやっと出会いたかった人に出会えているのが、私のそのなんていうのかな、価値観としての人生というか関わり方というかライフサイクルというか、そういう感じなんですよ。でこうコミュニティをやってると、まあ本当生ものじゃん、なんかいなくなる人はいなくなる、なんかいなくなるのは悪いとかじゃ全なくて、うん、いなくなる人いなくなるし、まあ喧嘩別れじゃないけど、そういう方向性が違かったりとかぶつかったりとか、まあこれはコミュニティに限らずいろんな感じで別れが最終にが、なんていうの、憎みあったりとかね、 あると思うんだけど、その出会いも含めて全部この800年の出会いたくても出会えなかったいろんなのを経て、なんかこの瞬間が今あると思ってて、だから正確に言うと前世の800年と今世の800年とで合わせて1600年なんだけど、分かりやすく私はよく800年サイクルって言ってるんだけど、で今後、話を戻すと、自分がどういうスタンスでこの仕事をしていきたいなって思った時に、それこそ10回生まれ変わってもまた会いたい人とか、10回生まれ変わってもまた手に取りたい商品をなんか作ってる人と関わり続けたいなって思ったんで、でそれを私はなんかラストコンセプティングと名付けたんですよ。まあ、その話まで多分してるよね、きっとどっかで。うん。でそれを誰かと、まあ誰かとというか、多分まあ自分は人生をかけてこう引き継いでいくというか、引き継ぐという逆か、うん、まあパスしていく、伝授していくっていうのをこうやろうと思ってて、でそれをなんか考えた時に、なんか誰がいいかなっていう、こう条件みたいなのを書いてたんだよね。こういう人で、まあ論理的思考があるけどちゃんと感覚感受性もあってみたいな、なんか今まで授業こういうことに挑戦してきたけどこういうことはうまくいかなくて、今現状こういうことに不満を持っていて、これをなんとか打破するためにこういうことをなんかこうやりたいと思ってる人みたいな、バーってこう条件書いてたんだけど、それが工藤さんだったというその条件みたいなものがね、で先月のあれに至ってるという感じですね。一旦ここまでどうですか。
その条件がを頭ご記載になっていたというのは、うん、聞いていたんですけれども、うん、中身がすごい意外だった。例えばどこに不満があって今どういうふうにしようとして、
うん、
なんかすごい具体度が上がってて、
うん、
なんかこう当てはまるものをこうかなり絞っている、でその多分絞った中にいたこともですし、私がそれにハマってるのか、まあ、それは今私は検証のしようがないので、なんかそのあたりがすごくこう興味深いし面白いかなという。
まあハマってるでしょうね。じゃなきゃ、まあ、そもそも出会ってないって言ったら変な言い方なんだけど、なんかこういうタイミングでそういうご縁がなきゃ出会わないし、うん、っていうのはまあ私の考え方なんで、じゃあなんかここ最近じゃどうしてこうかなみたいなのを考えた時に、じゃ自分はどんな世界作るかみたいな、まあ、さっき言ったじゃラストコンセプティングみたいなこう仕事のスタンスだけど、そのなんていうのかな、ラストコンセプティング思考みたいなねものをみんながこう持ってほしいなみたいな、でラストコンセプティング思考がこう世の中に溢れてラストコンセプトワールドみたいなのがな世界になっていくのがいいなと思ったんだよね。でまあラストコンセプティングワールドってなんやねんみたいな、その造語だしみんな思うし、でそれを何かを説明しようとするともう一個私の造語が出てくるからめんどくさいんだけど、それはいわゆる私がいつも言ってる仮説解釈能力をなんかこう高めるみたいなね、うん、こと。でそれってもうもっと分解して言うと、まあ、こじつける力なんだよね。さっきも言ったけどその万物唯学みたいなものをなんか形としてそういうふうになんか漢字を並べて言っているけど、なんか私はやっぱり全てのものの本質は一緒だと思っていて、うん、それがなんか万物は丸々であるみたいな、なんかそういうよく分からんあれではなくて、なんか結局なんか共通点とか、まあ、相違点もあるけれども相違点にも共通点はあると思うし、でそこの軸を押さえているともう何やってもうまくいくと思うんですよ。それが じゃあ勉強を自分が効率的に学ぶもそうかもしれないし、誰かに教えるもそうかもしれないし、じゃあ勉強を離れて、なんて言うんだろう、じゃあビジネスとか自分で仕事を作って、でそれはじゃあ集客をしてお客さんとの関係性構築して、それを販売して、じゃあアフターフォローして、じゃあ人をつないでとか、なんかいろいろあると思うんだけど、全てつながってると思ってるんですね、うん、でなんかまあそういう思いで仕事もしてるし、なんか特にこうみんなの仕事を手伝いながら変わってることを言ってるつもりは私はほとんどなくて、そのアイディアの斬新さとかはもちろんあると思うんだけど、でも何かこう目新しいことをこうやっているというよりか、言われたら、ああそうっすよねっていう当たり前のことよねみたいなことを言ってるだけなんで、そこら辺のみんながその仮説解釈能力、ラストコンセプティング思考、まあみんなつなぐ力、こうなんていうか、こじつける力みたいなもの、これとこれってつながってるよねみたいなのを身につけば、こう自分が描いているラストコンセプティングワールド、うん、これがなんていうの、10回生まれ変わっても出会いたい人とか、また手にしたいものとかを生む世界がこうできるんじゃないかなと思っている感じですね。どうでしょう。そんな世界は来ないみたいな。
なんか壮大なんですけれど。
壮大なんだけど。
壮大なんだけれど、すごい身近でもある。
うんうん、
なんかすみません、なんか表現が
いい。あ、全然いいよ。
ですけど、まあ、多分表面に現れるものは。
うん、
見えてるものが違うけれど、
うん、
全て同じものが形を変えて現れてるだけで、うん、するといろんな些細なこととかそういうもののつながりを見ていけさえすれば、
うん、
本質的なところ奥共通点にはたどり着く、
うん、
それを捉える人が増えれば、それを捉えた商品があれば、うん、あるいはそれ現れてるものからそこを捉えられれば、
うん、
そういう世界になっていく、
うん、
なので、まあ、際というところで壮大だけれど、とっかかりは近い、
うんうんうん、
そういうところがなんかこう、
そうですね、結構なんて言うんだろう、微細な情報をキャッチしていく能力でもあると思うんだよね、こういう身近な。でさっき、まあ、全然関係ないけど外側で話してて、まあ、カップルというか夫婦のこうこじれる話とかをちょっとしてたじゃないですか。ああいうのとかも結局なんかさ、微細な信号みたいなのがいつも出ていて、それをキャッチしていればなんだけど、それがキャッチできないからこじれてみたいなね。でそれはなんかどんどんこうなんて言うんだろう、いいものだったらこう良くなっていくけど、悪いものだったらそれもまた膨れ上がっていくしみたいなね、うん、でもなんかやっぱり本質とつながっていてみたいなのはめちゃくちゃ思うんですよね。壮大だけど身近であるという、うん、まあそんな感じで。ちなみに、あ、今の話を聞いてて今ちょっとふと思ったんだけどね、ラストコンセプト、ラストコンセプトって最後のコンセプトなのに、なんでね10回生まれ変わって思って、あ、説明してねえから思うかもなって、思うかもなってほとんどの人は思うなって思ったんだけど、それもね、まあ、なんていうんだろう、ラストって基本最後のみたいなね意味で使われることがあると思うんだけど、うん、まあそのラストっていう単語にはなんか続くみたいな意味も込められてるよね。なんだっけ、何入れてきて
る、エヴァ、
うん、そうそう、動詞動詞動詞、動詞としてねあるよね、エバーラスティングみたいなとかねあるし、他になんかあります？え、東大なのにそれなしな、うん、まあ、そうそうそう。でなんかこれもこう気づいたきっかけがあって、でこれはなんかそうだね、名前を出していいと思うんだけど、まあ、ほとんどの人は私のいつも一緒にね活動するというか行動するときに まあ、安倍が運転してくれたりとかそういうの知ってると思うんだけど、なんかこうある日安倍がこうなんだっけな、まあ、こういう800年サイクルみたいな話は我々は日常的にこうするんだけれども、ある日突然私今世で人間に生まれ変わるのは最後にしますみたいな、最後かもしれませんみたいなことを言い出した日があって、突然で、その時に当たり前にやっぱり来世とかそれこそじゃあ800年後かは知らないけどまた会いたいなって思う関係性なのに、安倍が人間に生まれなかったら、まあ来世仮に私が人間に生まれてもまあ絶対に会えないわけじゃん、今世で人間最後だったらね。わかんないよ、そのカタツムリのペットのカタツムリとしてとかなるかもしれないけど、でも、まあ、もう人間に生まれ変わらないって言ってるから、こういう関係性はもう無理だよねって思ってあ、これが最後なんだみたいな、ラストかみたいな、そう思った時になんかすごくこう切ない、何とも言えないこう寂しい気持ちになり、あ、なんか嫌だなみたいな思って、でその時にこう辞書を調べて、いや、ラストっていう意味には最後じゃなくて本当はずっと続くっていう意味が込められてるはずだって思って辞書をめっちゃ調べたんだ。そしたらそれが出てきたの。でも俺らはその時に、まあ、結構びっくりして、でなんかすごいって反対じゃん、ずっと続くっていう言葉とこれで最後っていうことは、なんかニュアンス的にやっぱ真逆だし、でもそのどちらもの意味合いみたいなのがこの一語に込められてるってことがめちゃくちゃすげえって思って、でそれ前までにやっぱりこうあったんだよ、やっぱりそのみんなの10回生まれ変わってもなんとかっていうこういうのを手伝いたいなとか、逆にもっと言ったらその自分の人生のこの最後のというかフィナーレというか最後こう飾るような、なんかそういうこれがもう人生の代表作みたいな、そういうのも手伝いたいよねみたいなのがこうガッチャンってつながって、自分の中で、あ、まあ、コンセプトっていうのは自分の中でめちゃくちゃ大事にしてたから、でラストコンセプト、うん、でなんでコンセプトに ING、 多分本来だったらラスティングコンセプトとかの方がっぽい感じはすると思うんだけど、でもやっぱりラストの意味が最後っぽいのをちゃんと残しておきつつ、このなんかつながっていく感じの ING をコンセプトの方になんか残したいなと思ってそうなってんだけどでゆくゆくはそういうラストコンセプトワールドになり、ラストコンセプティング思考の人がたくさん集まり、その人たちはラストコンセプターと呼ばれてっていう世界がね作れたらいいなと思って、私はなんかこれをやっているという感じですね。そんな世界は来ないと。
うまいきっかけさえあれば、うまいきっかけがあのバタフライ効果みたいに発生していけば、こうドミノ倒しみたいにパッと変わりそう。
そうね、私はそう思っているし、いや、まあそうしたいと思ってないとちょっとできないようなことなんで、うん、でなんかちょっとここでは深く話せないけど、なんか前回前々回何ヶ月か前か2月ぐらいかな、なんかその私の前世につながるような話とかがちょっと出てきた時があったと思うんだけど、ああいうことも考えていくと、なんか結局今世も多分全部自分が今思い描いてることをやりきれる保証はないって言ったらあれだけど、まあ、時間多分普通に足りないと思うんですよね。じゃあ工藤さんにどんだけ時間かけてとか、この先に他の人が現れてとかやっても多分全部できないと思ってて、それこそこう来世の宿題みたいなのは残してしまうというか、残さざるを得ないというか、まあそういう感じになると思うんだけど、でもなんかそういうかけらを、例えばあの時間軸はずっと未来だけにこう続いているとしたらね、じゃあ一回コンサル終わって来世じゃ死んで4年後に生まれ変わりますよってなった時に、その続きができる必要があると思うから、うん、でその時のためにもなんかこの思考文化なのか分かんないけど、そういうのを 残していくのがいいかなみたいなちょっと思ってるという感じですね。まあ一旦こんなところかな。軽くこう工藤さんの話となんとなくの馴れ初めと、そもそも私が伝授したいものって何みたいなの概要を伝えただけだけど、まあ一旦止めてみて、まあ2本目でちょっと今度は工藤さんについて聞いたりとか、まあ逆にもっと私のことを聞いてもらったりとか、そういう時間にしようと思います。一旦切ります。